皆さん、おはこんばんちは。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年8月18日のマス GR カテゴリから、計24本の論文をお届けします。1本目は、クリス・カルピンスキさんとボビー・ミラフタブさんによる、ハイパーフィーニートネス・オブ・バウンダリ・アクションズ・ビア・ツリー・デコンポジションズ、気分解による境界作用のハイパーファイナイト性です。この論文では、連結で局所有限な双極グラフに作用する加算群が、そのグロモフ境界においてハイパーファイナイトな軌道同値関係を導くための条件を探っています。もともと双極群の境界作用がハイパーファイナイトであることは知られていましたが、著者たちはこれをより一般的なグラフ作用へと広げたいと考えました。そこで導入したのが気分解という手法です。これはグラフを木のような構造に沿って小さな袋に分けるという面白いアプローチです。研究の核心となる定理では、分解器への作用とそれぞれの袋の固定部分群による境界への作用がどちらもハイパーファイナイトであれば、全体の境界作用もハイパーファイナイトになると結論付けています。さらに、個コンパクトな作用を持つグラフであれば、必ずこの条件を満たす気分解が存在することを証明しました。特に双極群ではない有限生成群が双極グラフに作用する場合でも、この枠組みを使えば境界作用がハイパーファイナイトであることを導き出せます。複雑な構造を機に分解して個別に解析し、最後に統合するという戦略が非常に鮮やかで説得力がありますね。2本目はエリック・サンパートンさんとカルロス・セゴビアさんによるトポロジカル・パースペクティブス・オン・ザ・バニッシング・オブ・サム・ボゴモラブ・マルチプリアーズ、いくつかのボゴモロフ乗数の消滅に関する位相幾何学的視点です。この論文では、有限群におけるボゴモロフ乗数という少し難しい概念がいつゼロになるのかを位相幾何学的な視点から探っています。もともとこの乗数は代数幾何学において有理性の判定に関わる障害として知られていましたが、著者たちはあえて代数幾何学的な議論を離れ、トポロジーや組み合わせ論の手法でアプローチしています。特に面白いのが単純群とコクセター群という2つの大きなグループに注目している点です。単純群については幾何間な有限単純群のあらゆる元が交換子で表されるという和予想を巧みに利用してボゴモロフ乗数が消滅することを証明しました。またコクセター群については従来は幾何学的な定理を用いていたところを切り張りのような組み合わせ論的な手法や手話乗数の計算で直接的に証明しています。代数幾何学の難問を低次元トポロジーや群論の性質に結びつけて鮮やかに解き明かしていく流れには分野を横断する知的なワクワク感がありますね。異なる数学の領域が見事につながった非常にエキサイティングな研究だと思います。3本目はアレッサンドロ・ディオグアル・ディ・ブルジョさん、キバンチ・エルソイさん、エドアルド・サラティさんによるブラウア・ファウラーバウンズ・フォー・エレメンツ・オブ・オッド・プライム・オーダー、基礎数位の元に対するブラウア・ファウラー解です。この論文では有限単純群の大きさをどうやって抑え込むかという群論の非常にエキサイティングな問題に挑んでいます。もともとブラウア・ファウラーの定理では対合という二乗して単位元になる元の中心化群の大きさから群全体の大きさを制限できることが知られていました。そこで著者たちはこれを基礎数位の元に広げられないかと考えたわけです。ただ単純に基礎数位の元の数だけを数えても群の大きさは無限に大きくなってしまうことが分かりました。 D 型の群や交代群を使ってうまくいかない例を具体的に示したあたりに数学的な誠実さを感じますね。そこで彼らは中心化群の指数という新しい条件を付け加えることでついに群の大きさを制限することに成功しました。交代群ではサイクルの数え上げを使い、 D 型の群では単ポテンキア元と反単純元を使い分けるという非常に丁寧な分析が行われています。 最終的に局所有限群に対するバージョンまで導き出しており、非常に完成度の高い研究と言えるでしょう。4本目は C.E. コフィナスさんによるザロワーセントラルシリーズオブライトロワートライアングラーニールセンオートモフィズムグラップス、右下三角ニールセン自己同型群の下中心系列です。この論文ではランクが N の自由群における右下三角ニールセン自己同型群というグループの下中心系列について詳しく調べています。このグループの構造を解き明かすことが目的ですが、単純な直積のような形ではないため解析がかなり難しいところです。そこで著者は重み付き次数という独自の考え方を導入しました。交換子の表現に重みをつけることでグループの層のような構造をうまく捉えることに成功しています。このアプローチは非常に巧妙で、複雑な計算を整理して正解に導くための鋭い視点を感じます。結果として全ての基本交換子が下中心系列のどの深さに位置するかが正確に決定されました。またこのグループがマグナス群であること、つまり常呼べき例であり、その因子にねじれがないことも証明されています。さらに中心が自明であることやポリフリーであることも示されました。重み付き次数という道具を使ってグループの構造を完全に記述しきった素晴らしい成果だと言えますね。5本目はクリスチャン・デル・ビーさんによるライメスッツ・フォー・カウンテーブリー・カテゴリカル・エンジェル・グラップス・ザ・ウィルソン・コンジェクチャー・フォー・フォー・エンジェル・ファイブ・カラ・グラップス加算範疇的エンゲル群のためのリー方法、4エンゲル5群に関するウィルソン予想です。この論文では1981年に提示されたウィルソン予想というかなり歴史のある難問に挑んでいます。この予想は局所的にべき例な加算範疇的群は実は全体としてもべき例であるはずだというものです。著者は特定の交換子等式を満たすエンゲル群という枠組みに注目し、D 代数などの手法を駆使してこの問題にアプローチしました。特に面白いのが群、D 代数、そして結合代数という3つの異なる世界を自由に行き来して証明を組み立てている点です。ラザール対応という強力な道具を使ってべき例群とリー間の間の等価性を利用しています。中には手計算では太刀打ちできない複雑なケースもありましたが、そこをコンピューター代数システムのギャップやべき例証をアルゴリズムで検証しきったという執念には研究者としてのこだわりを感じますね。結果として加算範疇的な3エンゲル群や4エンゲル5群がべき例であることが証明され、ウィルソン予想の重要なケースが解決されました。モデル理論と代数、そして計算幾何学を組み合わせることで長年の謎に答えを出した素晴らしい成果だと言えます。6本目はニール・ラザロビッチさんとザカリー・マンローさんによるオン・インターセクションズ・オブ・ローカリー・クワジコンベックス・サブグラックス局所準突部分群の交わりについてです。この論文では双極群の中にある2つの部分群が交わったとき、その交わりとしての部分群のランクをどうやって抑えるかという問題に取り組んでいます。もともと準突な部分群の交わりが有限生成であることは分かっていましたが、単に準突であるだけでは元の部分群のランクから交わりのランクを決定することはできないんですよね。そこで著者たちはねじれのない局所準突部分群という条件に注目しました。そして双極群であれば2つの部分群のランクからその交わりのランクを制限できる関数が存在することを証明したんです。そのアプローチがとても巧妙で、まず部分群をグラフ写像という幾何学的なモデルで表すキャリアというものを構築しています。次にこのキャリア同士の粗いファイバー積という概念を導入してその構造を解析することでランクの境界を導き出しました。最後にはねじれを持つ部分群でも成り立つのか、 あるいは双極群の種類に依存しない普遍的な境界があるのかという刺激的な問いを投げかけて締めくくっています。7本目はジードンガオさん、ミャオミャオレンさん、シャオレイシャオさん、モンヤユエさんによるザフィニテベーシスプロブレムフォーザパワーセミリングスオブフィニテグラックス、有限群のべき範囲における有限規定問題です。この論文では有限群のべき範囲という集合の和と積で定義される構造が有限個の等式で定義できるかという問題に挑んでいます。結論から言うと、群の数が2より大きい場合は決して有限個の等式では書き表せないということが証明されました。つまり有限規定を持つのは群の要素が1つか2つのごく単純なケースだけだったということです。証明の過程がとても巧妙で、特にハイパーグラフ範囲という道具を使っている点が面白いですね。要素数が3つしかない特定の範囲が実は有限規定を持たないという性質を持っていることに注目し、それがべき範囲の中に組み込まれていることを示しています。さらに高い囲い集と高い彩色数を持つ一様ハイパーグラフを用いるというかなり高度なテクニックを駆使して等式の列を構築しています。これにより有限群のべき範囲に関する分類が完全に完了したことになります。ただ空集合まで含めた拡張ケースについてはまだ未解決のままだそうで、数学の探究に終わりがないことを感じさせますね。8本目はイーファン・ジンさんとチューミン・トランさんによる A のナベリアン・ブルン・ミンコフスキー・イネクオリティ2・非可感ブルン・ミンコフスキー不等式その2です。この論文ではユークリッド空間の凸幾何学における金字塔であるブルン・ミンコフスキー不等式を非可感な局所コンパクト群へと拡張するという非常に野心的な挑戦をしています。これまでの研究ではヘリックス次元という要素が原因で不等式の精度にどうしても妥協が必要でした。しかし著者たちはこの壁を乗り越え、ついに完全な形で鋭い不等式を証明したのです。証明の手法が実に巧妙で、まず問題をリーグン、さらに単連結な単純リーグンへと絞り込んでいます。特に特殊線形群のユニバーサルカバーという基本ケースにおいて単調輸送というテクニックを使い、質量分布をうまく結びつけることで鋭い指数を導き出しました。さらに他のエルミート型の単純群に対しても接触パラボリック分解という独自の分解法を用いて次元に関する機能法を適用しています。この結果によって非可感ブルン・ミンコフスキー予想が解決されたことになります。さらにこの成果を非コンパクト型の対象空間に応用し、トーシュー不等式やソボレフ不等式、ファベルクラーン不等式といった解析学や幾何学における重要な不等式の鋭い下界を次々と導き出しました。純粋な群論的なアプローチからこれほどまでに具体的で強力な解析的ツールを導き出した流れには圧倒されるものがありますね。9本目はムラリメノンさんによる2クエスチョンズオン G ハーモニックタップルズ、 G ハーモニックなタプルに関する2つの問いです。この論文では正の整数の集まりであるタプルについて群の剰余類で考えた場合と整数の剰余類で考えた場合の2つの調和性の関係を調査しています。具体的にはある群において指定された指数を持つ部分群の剰余類が互いに素であるときを G ハーモニックと呼び、整数において指定された法を持つ剰余類が互いに素であるときを Z ハーモニックと呼びます。これまで G ハーモニックであれば必ず Z ハーモニックになるのかという問いがあり、要素数が4つ以下の場合は正しいことが分かっていました。しかし著者はここに明確な判例を提示し、答えがノーであることを証明しました。注目すべきは6、6、6、10、15というタプルを使い5次交代群を用いることで G ハーモニックであることを示しつつ、剰余類の性質から Z ハーモニックではないことを導き出した点です。さらに この判例が単なる部分的な集まりではなく、郡全体の分割としても成立することを証明しており、非常に説得力があります。また、先行研究で想定されていた判例の構造が実はどの郡でも実現不可能であることも突き止めています。単純な数の組み合わせから、郡論の深い構造へとつなげていく展開には、パズルのピースがピタリとはまるような快感がありますね。10本目はクラウス・ニールセンさんによる昆虫がシークラス・ウィズ・カバリング・ナンバー・ツー・イン・ハイパーボリック・オーサガナル・グラップス双極直行群における被覆数2の強薬類です。この論文ではトンプソン予想という非常に野心的な問題に取り組んでいます。この予想は簡単に言うと、ある種の群においてある強薬類を自分自身と掛け合わせるだけで群のすべての要素をカバーできるような特別なクラスが存在するというものです。著者が注目したのは帯状の双極二次ベクトル空間における直行群の交換子部分群です。これまでにシンプレクティック群や双極ユニタリ群でこの予想が検証されてきた流れを受けて、今回は直行群でも同様のことが言えるかを探りました。解析には空間を2つの不変な等方部分空間に分解できる双極変換という概念が使われています。ディクソン不変量やウォールスピノルノルムといった専門的な道具を駆使して変換の性質を丁寧に分類していく様子には執念のようなものを感じますね。最終的に特定の条件を満たす厳密に双極的で巡回的な強薬類があれば、その積が交換子部分群のスカラーでない全ての要素を含むという定理を導き出しました。これにより双極直行群においても被覆数2の強薬類が存在することが証明され、トンプソン予想を強力に後押しする結果となりました。11本目はニコラス・マッテボンさんとミケーレ・トリエスティーノさんによる Z の2乗フリーサブグラップスオブトンプソンズ T アーバーチュアリーフリー、トンプソンのグループ T におけるゼータの2乗フリー部分群は仮想的に自由であるです。この論文ではトンプソンのグループ T という円周上の関数で構成される不思議な群に局面群を埋め込めるかという長年の難問に挑んでいます。結論から言うと答えはノーでした。著者たちはこの群の有限生成部分群が持つ構造について3つのパターンのいずれかに分類できるという3分法を証明しました。具体的には仮想的にアーベル群であるか、仮想的に自由群であるか、あるいは無限巡回群と有限群のリース積に同型な部分群を持つかのどれかになります。円周上の力学的な性質と幾何学的群論を組み合わせたアプローチが鮮やかですね。特に部分群が円周上のボレル確率速度を持たない場合に、その軌道が順気のような構造を持つことを導き出し、仮想的に自由であると結論付ける流れには非常に力強い説得力があります。局面群はこの3つのパターンのどれにも当てはまらないため、トンプソンのグループ T には入り込めないことが分かりました。これで以前から提示されていた疑問に終止符が打たれたことになります。12本目はマーク・ルイスさんとブランドン・マーティンさんによるグラップス・ウィズ・アフィックスト・キャラクター・デグリー・ザ・ゼネラル・ケース固定された指標次数を持つ群一般の場合です。この論文では下位群においてある特定の数が規約指標の次数として現れるときにどのような数論的な条件が満たされるのかを深く掘り下げています。これまでの研究ではコンピュータによる計算に頼ったり、次数が平方因子を持たないという強い制限を設けたりすることが多かったのですが、この論文ではそうした制約を完全に取り払っています。アプローチがとても巧妙で、まず特定の次数を持つ下位群を分析して、そこから数論的な合同式の体系が導かれることを証明しました。さらに視点を変えて群の作用という観点から、ピッティング部分群への忠実な作用があれば、たとえ実際に指標の次数として現れなくても同じ合同式が成り立つことを示しています。 ホール部分群やマシュケの定理などを駆使して下階群の内部構造と数論的な性質を鮮やかに結びつけており、純粋な代数的な議論だけで一般性を勝ち取った点に研究者の強いこだわりを感じます。理論的な枠組みをしっかり構築したことで群論と数論の橋渡しをする素晴らしい成果となりました。13本目はサムテル・トーイさんによるアヒルシュレングスイネクオリティ、ヒルシュ長の不等式です。この論文では仮想的に多サイクル的な群というちょっと複雑な構造を持つ群のサブグループについて、その大きさを測る指標であるヒルシュ長に注目した新しい不等式を導き出しています。もともと有限群の理論には2つのサブグループの大きさとその共通部分、そして二重剰余類の関係を示す便利な公式があるのですが、無限群になるとそのままでは使い物にならなくなってしまいます。そこで著者はヒルシュ長を使えば無限群でも意味のある類似の公式が作れるのではないかと考えました。アプローチが非常に巧妙で、群の導出やアフィン作用といった道具を使い、さらにべき例クラスに関する数学的機能法を組み合わせることで二重剰余類の問題をアフィン軌道の問題へと巧みに変換しています。結果として2つのサブグループのヒルシュ長の和から共通部分のヒルシュ長を引いたものが、それらが生成する群のヒルシュ長以下になるという定理を証明しました。特に二重剰余類の数が有限であるときにこの不等式が等号になるという点は非常にすっきりとしていて心地よい結論です。さらにこの成果をねじれ強約という概念に応用し、ライデマイスター数の有限性とヒルシュ長を結びつけています。これまでトルションフリーな多サイクル群でしか言えなかった結果を、より広いクラスである仮想的に多サイクル的な群まで拡張した点は大きな進歩だと言えますね。14本目はマスドット QA からのクロス投稿で、新入さんによるエクスポネンツオブファクトリズドグラップス&カシーナズコンジェクチャーフォーグループセオレティカル HOPF アルゲブラス、因子分解された群の指数と群論的ホップ代数に対するカシナの予想です。この論文では群論の課題とそれを反単純ホップ代数の指数に関する予想に応用することを目的としています。まずある有限群が2つの部分群の積で表されるとき、その群の指数がどのように制御されるかを分析しています。ここで群の指数が2つの部分群の指数の積を割り切るという非常に明快な定理を導き出しました。この結果はナターレさんが提示したコホモロジー的な問いに答えるもので、非常に鋭い考察がなされています。さらにこの群論的な成果をホップ代数へと展開しています。正表数の体を含むあらゆる体で議論するために表数ゼロの世界へ持ち上げるという手法を用いており、地道な論理構成にこだわりを感じます。結果として群論的な反単純かつ余反単純なホップ代数において、その指数が次元を割り切るというカシナの予想を証明しました。これにより次元が素数べきである場合や36未満のすべての次元でこの予想が正しいことが確認されました。抽象的な代数構造の性質を具体的な数の割り切り関係にまで落とし込んだ見事な成果といえます。15本目はマス RA からのクロス投稿で、アイダレムとフルラニさんによる F コングルエンシズオン F インバースモノイッツ F 逆モノイド上の F 合同です。この論文では F 逆モノイドと呼ばれる特別な構造を持つ逆モノイド上の合同関係について詳しく研究しています。 F 逆モノイドというのは各クラスに最大要素が存在し、それを割り当てる単項演算が定義されているもののことです。著者はこの単項演算を尊重する合同関係、つまり F 合同という概念を導入しました。逆半群の合同関係はすでに詳しく研究されていますが、 F 逆モノイドという特殊な設定に合わせて既存の理論をさらに洗練させようとした点が非常に意欲的です。 具体的にはカーネル正規形や合同ペアという2つのアプローチを用いて F 合同をうまく特徴づけています。特に面白いのが F 基本モノイドという新しい概念を導入しているところです。古典的な意味では基本モノイドではないけれど F の意味では基本モノイドになるという例を提示していて、定義を少し変えるだけで世界が変わる感覚が伝わってきます。また F 合同を持たないモノイドの条件を導き出し、それが単純群かあるいは要素数が2つ以下の半合子に限られることを明らかにしました。非常に緻密な構成で構造の生態を一つずつむき出しにしていくような快感がありますね。16本目はマス OA からのクロス投稿で、ソハム・チャクラボルティさんとセルギー・ウノバクさんによるノンユニケネス・オブ・コンティニュアス・トレース・スケーリング・フローズ・オン・サートゥン・フルファクターズ、ある種のフルファクター上の連続的なトレース・スケーリング・フローの非一位性です。この論文ではタイプ2無限大のフルファクターにおける連続的なトレース・スケーリング・フローが存在するか、またそれは一位なのかという問題に取り組んでいます。実はこのフローの性質を調べることは、あるタイプ2無限大ファクターがどれだけ多くの異なるタイプ3-1ファクターのコアになり得るかを探ることと同じなんです。面白いのはここから導き出される二分法の結果です。特定の条件を満たすフルファクターの場合、フローはたった一つしか存在しないか、あるいは数えきれないほど連続的に存在するかのどちらかになります。中途半端に2つや3つあるということはないという極端な結論なのが非常に興味深いですね。証明には外部自己同型群をリー代数として解析する手法やグリーソン・ヤマベの定理が使われています。また自由荒木ウッズファクターを用いることで外部自己同型群が未知である場合でも連続的なフローを持つ例を具体的に構成しています。同じコアを共有しながら全く異なるタイプ 3-1 ファクターが無限に現れる可能性があることを示した非常にダイナミックな研究でした。17本目はマス RT からのクロス投稿で、ステーシー・ローさんによるオン・ア・コンジェクチャー・オブ・フン・マルチネス&ナバロ・ファング・マルティネス・ナバロによる予想についてです。この論文は有限群の指標度の和に関する最近の予想を証明したものです。もともとは群の表現論における有名なマッケイ予想から着想を得ています。マッケイ予想というのはある素数と互いに素な次数を持つ規約指標の集まりがその群の指標正規化群の指標の集まりと1対1に対応するというお話です。研究者たちはこの対応にさらに追加の条件を付け加えたいと考えてきました。そこで今回の論文ではある素数における指標度の二乗和について群側が指標正規化群側よりも常に大きいか等しいという不等式を証明しました。証明の仕方がとても巧妙で、指標を頂点とする二分グラフを導入し関数の凸性を利用して不等式を導き出しています。グラフを使って数論的な不等式を攻めるアプローチにはパズルのピースがピタッとはまるような快感がありますね。最終的にこの不等式が全ての素数で成り立つことを無条件で証明し、さらに統合が成立するのは指標部分群が正規補群を持つときだけであることも明らかにしました。他の難しい予想に頼らずに自力で完結させた点が非常に価値のある成果だと言えます。18本目はマス .co からのクロス投稿で、クライトン・デメントさんによるエキュラテラル・コンプリーション・イン・フローレーション・トライアングラー・コーディネーツ・ローカリティ・プロダクト・ポインツ・アンド・リフレクション・シンメトリー・フローレーション正三角形座標における正三角形の完結性、局所性、積点、および反射対称性です。この論文では、再帰的に分割された三角形のタイルの重心がいつ正三角形を形成するのかという幾何学的な問題に取り組んでいます。フロレションという独自の座標形を導入して 重心を整数座標に写像することで、ユークリッド幾何学の問題を正確な算術計算へと変換しているのが面白いアプローチですね。研究の結果、正三角形を形成する3つの重心は必ず全て同じ向きを向いているという定理が証明されました。また座標の特定の操作から生まれる局所的な正三角形とそうでない非局所的なものを区別して数え上げています。驚いたのは、局所的な正三角形は全体の数に対して指数関数的に減少していくという点です。さらに、頂点の積から定義される積点と図形的な中心が一致する積中心正三角形という概念を導入し、その条件がフィボナッチ数に関係していることを導き出しています。代数的な積の性質と図形的な対称性が見事に結びついていて、非常に緻密な構成になっています。19本目は mas.co からのクロス投稿で、秋広東谷さん、正成神谷さん、広武栗原さんによるツイステッドプリミティブグループアソシエーションシェムズツイストされた原子群結合スキームです。この論文では、原子群結合スキームの交差数がそのスキームを組み合わせ論的に1位に決定するかという問題に取り組んでいます。これは群の指標表から群そのものが決まるかという問いの組み合わせ論バージョンと言えますね。著者たちは非可間有限単純群に対応するスキームに注目し、代数的な同型であっても組み合わせ論的な同型になるとは限らない、つまり非分離な例を探しました。そのために手話分割をひねった、いわゆるツイストされた分割を構築するという手法を用いています。具体的には、プロジェクト特殊線形群においてボレル部分群の中にある反単純強弱類をうまく組み替えることで、多くの素数べきにおいて交差数が同じでも構造が異なるスキームが存在することを証明しました。また交代群の A6 や A8 についても具体的にツイストされた分割を構築しています。特に面白いのが、これらのツイストされたスキームがいかなる推移的置換群のオービタルからも得られない非手話なものであることを示した点です。計算機による探索では最小で位数32の例が見つかったとのことです。非可間有限単純群という非常に強い制約がある中でも、このような非分離な例を無限族として統一的に構成できたのは非常に大きな成果だと言えますね。20本目は mas.co からのクロス投稿で、セイド・ハサン・アラビさん、アシュラフ・ダネシュカさん、マーティン・W・リーベックさん、シェリル・E・プレーガーさんによる A ニューフラッグ、トランジティブ・リネアースペース、新しい旗推移的な線形空間です。この論文は有限の旗推移的な線形空間という数学的な分類において過去に見落とされていたケースを修正し、新しい空間を構築したものです。もともとの分類の証明の中に、ある補題で特定のケースを考慮し忘れていたというちょっとした隙があったんですね。著者たちは496個の点とブロックサイズ4を持つデザインに注目しました。ここではシンプレクティック群の特定の部分群が作用しており、31個の要素を持つ有限体ゆえの二次元ベクトル空間を用いて構成されています。面白いのが、この空間を見つけるためにマグマという計算機代数システムを駆使している点です。コンピュータで候補を探し出し、その後に数学的な厳密な証明で唯一性を導き出すという現代的なアプローチをとっています。結果として、あるパラメータが1になるはずだと思われていたところ、実は3になる例外的なケースが存在することが分かりました。この発見によって、ほぼ単純群である自己同型群を持つ場合の分類が完結し、長年の空白が埋まったことになります。地道な検証から新しい構造を見つけ出した非常にすっきりする研究ですね。21本目はmas.co からのクロス投稿で、スディップ・ベラさんとアンドレア・ルッキーニさんによる On the Finite Group of the Proper Enhanced Power Graph is Clove Free 固有の強化べきグラフがクローフリーである有限群についてです。この論文では、有限群の構造をグラフ理論の視点から分析しています。具体的には、群の要素を頂点とし、同じ巡回部分群に属する要素同士を辺で結んだ強化べきグラフを考えます。ここから、すべての頂点と隣接している支配的な頂点を取り除いたものを、固有の強化べきグラフと呼びます。このグラフに、いわゆるクローと呼ばれる特定の形、つまり完全に部グラフの K1、3が含まれない条件を調べているんです。まず、支配的な頂点を含めた全体のグラフがクローフリーであるのは、その群が巡回群であるときだけだということが分かりました。さらに踏み込んで、下階群の場合、この条件を満たすのはメタサイクリック群やフロベニウス群、あるいは2フロベニウス群に限られるという詳細な構造が明らかにされています。特に、非巡回なべき例群については、白鬼部分群が2面体群や一般四元数群であるかどうかが鍵になるという点が非常に興味深いです。また、非下階群についても完全な分類が行われており、支配的な頂点で割った小群が、プロジェクティブスペシャルリネアグループの PSL2-9、あるいは後体群の A5 になることが証明されました。グラフの形状という視覚的な性質から、群の内部構造をここまで精密に絞り込めるというのは、本当に鮮やかなアプローチだと思います。22本目は、マス RA からのクロス投稿で、デイビッド・タワーズさん、エスネリ・ズレタさん、イスマエル・グティエレスさんによる、コマキシマル・グラフズ・オブ・フィニテ・ディメンショナル・ライ・アルゲブラス・オーバー・フィニテ・フィールズ、トライアングル・カウンツ・アンド・ストラクチュラル・インバーリアンツ、有限体上の有限次元 D 代数の共最大グラフ、三角形の数と構造的普遍量です。この論文では、有限体上の D 代数という代数的な世界を、グラフという視覚的な組み合わせ論の世界に翻訳して分析しています。具体的には、D 代数の部分代数を点とし、それらが合わせて全体を生成する場合に線を結ぶという共最大グラフを考えています。特に面白いのが、3次元の D 代数における三角形の数を具体的に数え上げた点です。似たような性質を持つ代数であっても、グラフの中の三角形の数を調べることで、それらを明確に区別できる普遍量として使えることを示しました。さらに、4次元の様々な代数へとこの分類を広げています。また、フラッティーに部分代数が0でない場合に、元のグラフが小代数のグラフの爆発として表現できることを証明しました。複雑なハイゼンベルク代数のようなケースでも、次元を下げて単純なケースに還元して計算できるため、非常に効率的なアプローチだと思います。代数的な構造がグラフの形にそのまま書き出される様子には、ある種の快感さえ覚えますね。最終的に、この手法が有限体上の D 代数の分類において強力な武器になることを明らかにしました。23本目は、mas.ds からのクロス投稿で、アレクサンドル・チルバシツさんによる、アーゴディック・トランスフォーメーション・セントラリザーズ&エッセンシャリー・ノン・コンパクト・グラフィング・シンメトリー、エルゴード変換の中心化群と本質的に非コンパクトなグラフ化の対称性です。この論文では、確率空間上のボレルグラフであるグラフ化という概念に注目し、その対称性について深く掘り下げています。もともと、グラフ化の自己同型群には常に適合するコンパクト位相が存在するのかという問いがありましたが、著者はこれに挑戦しました。結論から言うと、無限の標準確率空間上のあらゆるエルゴード変換について、その中心化群や反転自己同型群を、エルゴード的なグラフ化の対称性群として実現できることを証明しました。これは、任意の群をグラフの自己同型群として実現できるというサビドゥスキの定理の、いわばグラフ化版のような結果ですね。特に面白いのが、エッジをより硬いガジェットに置き換えるという手法です。特定のグラフ構造を組み込むことで、 不要な対称性を排除し、狙い通りの中心家群を導き出しています。これにより対称性群が本質的に非コンパクトになり得ることを示しました。また局所帯域的に同等であっても対称性が全く異なるグラフ化の属が存在することも明らかにしています。頂点の次数がわずか3というシンプルな設定でこれほど複雑な対称性を制御できる点に著者の緻密な構成力が光っていますね。最後はマス .at からのクロス投稿でグレゴリー・ R ・コナーさん、ボルフガング・ヘルフォルトさん、カーティス・ケントさん、ペタル・パベシッチさんによる A カノニカル・スプリッティング・オブ・ザ・ファースト・ホモロジー・グループ・オブ・ペアのコンティニア、ペアの連続体の第一ホモロジー群の標準的な分解です。この論文ではペアの連続体という空間の第一特異ホモロジー群について研究しています。特に局所的に縮約できないような構造が非常に複雑な空間に注目しているのがポイントです。著者たちは第一チェックホモロジーがねじれのない群であるとき特異ホモロジー群をより単純な代数的構造に分解できるかを探りました。そこで二進有理数を使ったインデックスを用いてループの無限積を構成するという非常にテクニカルな手法を導入しています。このアプローチでパスの均一収束を扱い基本群の交換子部分群を詳しく分析した様子には執念のようなものを感じますね。結果として第一チェックホモロジーがねじれのない場合第一特異ホモロジー群は第一チェックホモロジーとトトルション群であるホモロジー形状核の直和に分解されることが証明されました。特にユークリッド空間の部分空間であるペアの連続体の場合この群は加算回数の自由アーベル群とコトルション群の直和と同型になります。さらにプロヒフクのパス連結性に関する判定基準を確立したり特異ホモロジーからチェックホモロジーへの写像が前者であることの新しい証明を示したりと非常に充実した内容になっています。というわけで今回は群論から双極群、有限単純群、リー代数、そして幾何学的群論や位相幾何学まで数学の奥深い世界を旅してきました。非常に刺激的でエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。